どうも、クロさんです。
どうも、クボちゃんです。始まりました。
始まりました。
ちょっと私の恥ずかしい話を聞いてほしい。
うん、はい、ぜひとも。
あのね、お風呂掃除をしてたんですよ。
うん。
あの、お風呂で、こう、全部体とか髪の毛とか綺麗にした後に、お風呂の浴槽の栓抜いて、すっぱだかのまま湯船を掃除してたんですね。
はいはい。
お湯抜きながら。やりが
ち
ね。
女子やりがち。
そうそうそう、そう。そしたら、うちの湯船がちょっと特殊で、だいたい湯船ってさ、長方形じゃないですか。
はいはい。
四角いんですけど、壁側じゃない方が、ちょっと出っ張ってんのね。弧を描くように。
お？
なんか浴槽を広くするために、ちょっと、そのシャワーの方に広がってて。
はあ。
だから、普通の湯船より壁側の壁面と距離があったのよ。
ああ、うん。
だけど、すっぽんぽんの私はさ、横着して壁側の湯船の浴槽は、シャワールームの方から洗おうとすんの。
ああ、はいはいはい。手をね、ぐーっと伸ばして。
うん。ちょっと手伸ばせば届くかなと思って。したら、思いのほか届かなくって、うん、こう身を乗り出してたら、そのまま顔面から湯船にドボンって入って。
ダサ
湯船のヘリに太もも強打して。
やばー、痛。
もう恥ずかしさと、ちょっとパニックと、
うん。
痛さで、一人でゲラゲラ笑って。
うん、怖っ。
で、割かし大きな音だったからさ。
うん。
あ、彼氏がいて、大丈夫とか言って。何があったのって一人でもすっぽんぽんでゲラゲラ笑ってました
ね。怖
でもさ、これがさ、パニックってさ、湯船まだお湯がいっぱい入ってる状態とかだったらさ、最悪死ぬなと思って。
危ないよね。起き上がれるか、起き上がれないかみたいな。死因、浴槽で溺死みたいな。
そうそうそうそう。もうさ、怖すぎるじゃん。
うん。
知ってる？ダーウィン賞っていう賞があんの。
ん？
なんか、その年に、最もバカな死に方をした人を表彰するダーウィン賞っていうのがあるんだけど。
悲しすぎるな。
そう。絶対さ、ノミネート作品だったよね。危ねえと思って。そんなの世界中にさらされたくないと思って。
危険だな。気をつけてくださいよ、本当に。
本当。結構なでかいあざができてしまって。
やばー。
いてててててと思いながら。
30代になるとね、あざの治りも
遅いですからね。
気をつけてくださいね。
はい。
それでは参りましょう。アラサー女子の現実サバイバル。
アラサバ。
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 アラサー女子の現実サバイバル。
この番組はアラサー2人が仕事や恋愛、時事問題などの身近なテーマについてディスカッションするながら視聴に最適なポッドキャストです。いや、こういうエピソードってさ、恥ずかしいから誰かに笑ってほしいんだよね。
確かにね。一人で転んだ時とかもさ、
うん、
一旦周りを見渡すじゃん。誰かに大丈夫ですかってちょっとほくそ笑みながら言ってほしいよね。
笑ってほしい、本当。でも今回現場がバスルームだったのでオーディエンス誰もいないんですよ。めっちゃ面白い映像だったはずなのに。本当に顔面から行ったからね。
いや、危ないよ。
危ない。
顔面オーダーじゃなくてよかったよ。太ももだけで済んで。
本当、
気をつけてくださいよ、本当に、はい。お便りをいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームなめたけさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
クヨさん、クボちゃん、こんにちは。アラサバいつも楽しく聞いています。私もお二人と同じ世代の30歳女です。今回、お二人にお聞きしたいことがあり、お便りしました。それは、30歳でこの恋愛感覚はやばいですか？ということです。私は年齢イコール彼氏いない歴の30歳で、男性からのちょっとした親切や優しい対応にすぐときめいたり、脈ありなのかなとか思ってしまいがちです。職場に2個上の先輩男性がいます。仕事で帰るタイミングが重なるとよく家の近くまで送ってくれます。また、以前、外回りの同伴で車に乗せてもらった時、これ飲みなとコーヒーを差し入れしてくれました。 私がミスをして謝った時に俺にも非はあるし、あんまり気にしなくていいよと言ってくれたりもしました。普段はぶっきらぼうで口調が荒い人でよく私はからかわれます。そういう人だからなのか、ふとした時に優しさを見せられると恥ずかしながらドキッとときめいてしまいます。恋愛経験がある人からするとときめくほどのことではないのでしょうか。つまり、こんな感覚の30歳は痛いやつでしょうか。恋愛願望も結婚願望もありますが、こんなんで今後ちゃんとした人を見極められるのだろうかと不安になります。お二人の率直なご意見を聞かせていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。年齢イコール彼氏いない歴の30歳、なめたけさん。
いやー、この感覚はわかりますよ。
わかるね。
いや、なんせ我々もね、我々も私個人としては結構恋愛経験、遅咲きの狂い咲きだったので。
狂い咲きだったな。
遅咲きかつ狂い咲きだったので。焦る気持ちとかさ、このままでいいんだろうかっていう、すごいその、どうしようっていう感じはすごいわかる。
うん、そうね。まあでもさ、この職場の先輩もさ、
うん、
仕事で帰るときに送ってくれるんだね。
送ってほしい。
これはいいよね。
いい。
私も送ってほしいわ。
なんかこの職場の先輩、私好きなタイプかもしれない。
うん、ね、思った。クボチン好きそう。
いや、好きだね。
よくからかわれますと。
うん。
好きそう。
からかってほしい。
これはね、引っかかりやすい人かもね。もしかしたら。まあ、じゃあ、深掘りしていきますか。
はい。
今回のトークテーマは、彼氏いない歴イコール年齢の恋愛感覚。
イエイ。
イエイ。彼氏いない歴が長いとさ。
うん。
私もそうだけどさ。
うん。
ちっちゃいことに意味を見出そうとするよね。
あ、わかる。すべての行動に意味があると思っちゃうんだよ。
そうそうそうそう。冷静に考えると意味はないんだろうけど。悲しいことに。それでどんどんさ、自分の思考に陥っていくんだね。
うん。昔ね、お母さんから言われた言葉があって、目があったんじゃなくて、お前が見てたんだよっていう。
お母さん厳しい。でも学校でもありがちだよね。
そう。あったんだよね。
やたら目が合うなって。
うん。でもそれって大体こっちが見てるからなんだよね。
うん。向こうもなんだなんだって思いながら多分見てるだけだよね。
そうなんだよ。いや、あるな。それこそ免疫がないからなんだよね。
そうそうそう。だから余計さ、はっ、これはってなっちゃう。
そうなんですよ。
でさ、ドラマとか漫画とかでさ、恋愛パターンを見ちゃってるから。
そう、知識だけはあんの。
そうそうそうそう。あ、これはこのキャラと同じ動きではみたいな。
わかる。
そういう分析を始めちゃう。
わかる。
じゃあ、なめたけさんの先輩に戻りますか。
はい。
じゃあ、この先輩の例でいくと、家まで送ってくれる、差し入れをくれる、励ましの言葉をかけてくれる。ここですね。
あー、むずいな
ー。むずいんだよなー、これ。家まで送ってくれるところが私はポイントだと思ってるよ、さっきから言ってるけど。
私もこの中だって一番そこがポイントだなって思うんだよね。
うん。正直コーヒーの差し入れとかはさ、
うん。
なんか義務感でやるじゃん。
そう。なんか、それ以外の行動は、ぶっちゃけその仕事の先輩っていう理由で片付けられるんだよね。
あ、そうそうそうそう。今度家に誘ってみればいいんじゃない？
え？ハードル高くない？
高いな。
私はもう好きな人が職場にいるんだったら、もう職場の環境をフル活用した方がいいと思うんだよね。
例えば？
なんか会社のイベントとか、それこそ毎日のお昼ご飯とか、
ああ。
飲み会とか。
確かに、定期的にイベントはあるもんね。そういう、チャンスイベントみたいな。
そうそうそう。だってさ、普通の恋愛だとさ、まず、どうやって連絡先を聞こうとかさ、どうやって会う接点を作ろう、話す接点を作ろう
とかさ。確かにな。
そういうところが始まるけどさ、もう職場が恋愛ってさ、もうそこの環境が全て整った上でさ、行けるからさ、事前情報とか知識はさ、入れられやすいしさ、距離も詰めてもそんなにさ、不自然な感じにはしないじゃん。
うん。
だからなんか、少なくとも、なめたけさんに対して、この先輩は、好感度はあるわけじゃん。嫌いな人にはやんないから。
好意があるかどうかわかんないけど、好感度はあるよね。
そうそうそう そう、嫌われてないっていう、ここまず大事だから。
うん、大事。
疲れてるから、もう一歩、じりじりと踏み込んでいってほしいものですね。
まあ、こういうのさ、怖いじゃん。職場関係だとさ、
うん、
仕事に影響しそうで怖いっていうのはわかるんだけど、
うん、
ちゃんとじりじり詰め寄っていった方がいいよね。
そう。あとね、ちょっと思い出したわ。思い出してきた、いろいろ、あの、うん、
乱れ咲いてた時のこと
を。乱れ咲く前のことを思い出してきた。
ああ、はい。そ
う。なんで私が乱れ咲いたかっていう話をしよう。
お
う。ちょっと、身を削るけど。でも、なめたきさんのためだから。
身を削ってくれ。ここまで来たら。
はい。私は、ちょっと、いくつとは言わないけど、
うん。
二十歳超えても、彼氏ない歴、年齢だったんですよ。
うん。
しかも、周りがそのお盛んな人たちばっかだったから。
なるほどね。
もう、知識だけは、そこら辺の女子よりもあって、もう、頭でっかちの人間だったんですね。だし、
なるほどね。
見た目もまあ、派手な方だから。
まあ、遊んでそうではあるよね。
そうなんです。遊んでそうなんです。だからもう余計に、どうしよう、この環境と思って。
うん。
だってさ、そういうことはもう済ませて、ある程度もう恋愛遊んできましたスタンスでさ、その彼氏とか好きな人に来られちゃったらさ、もうこっちはさ、知識はあるけど経験値ゼロだからさ、どうしたらいいのかもうマジでわかんないみたいな。
うん。
この時の最適解はとかがわからないから。
選択肢はいっぱい持ってるけどね。
そうそうそうそう。何かにつけて、まあ、結局向こうから遠ざかられてはしまうんだけど、遠ざけようと仕向けていた節があるなって自己分析したわけ。バレないように、その自分のこのメッキが。
確かに。
なんかプライドも高いからさ、え、何従順ぶってんのみたいな。おかたく止まってんのみたいに思われても嫌だし、そこでなんかがっかりされてもすごい傷ついちゃうし、だからそうなる前に未然にうまくいかないように仕向けるみたいな。なんか蛙化現象とまではいかないけど、無意識にそういう行動に出てしまってたなって思って。
まあ、そのさ、バレるのが怖いから遠ざけるっていうのは、うん、余計、その彼氏いない歴年齢を伸ばす要因なんだよね。
そうそうそう。そうなの。だから、ちゃんと好きな人ができた時に適切な対応ができるように、これ経験値つまんとあかんなと思って。いくら恋愛コラム読んだり、その、見たりしても、経験がないとダメだと思って。
うんうんうん。間違いない。
そっから、なんか、アプリとかを始めるようになったんですよ。
なるほどね。うん、それで乱れ咲いてしまったと。
あの、乱れ咲いたところは端折るんだけど、何かっていうと、あの、乱れ咲いたことによって、何を一番得られたかって、その、好きな人を特別視しすぎないってことになれたんですよ。
ほう。
なんて言うんですか。なんかさ、恋愛経験がさ、少ない時ってさ、その好きな人をさ、もうさ、アイドルとか神みたいな感じでさ、特別視しちゃうじゃないですか。
ああ、まあ確かにね。この人は完璧みたいな。
そうそうそう。だし、最初に言っちゃったけどさ、すべての行動に意味があるんじゃないかとかさ。なんか変にこう、冷たくしちゃったり、逆におどおどしちゃったりしちゃうけど、なんかそういうのが逆に恋愛の成功を遠ざけてるなということに気づけた。
うん。
だからそこが一番乱れ咲いた結果、得た体験でしたね。得た能力。
なるほどね。確かにそうかもしれない。
だから、なんか、いっぱい行動した方がいいよってさ、その時も言われてたわけよ。その意味が分かった。なんていうの？やっぱ人間って10人十色なわけで、それ分の引き出し持ってる方が、そりゃ有利だよねって思った。
そうなんですよね。だから、余計不安になるしさ、自分もちゃんとその人に釣り合うようにならなきゃとか考えると、
そうそうそう、
自分が結構辛くなってくるよね。
でも根本は変わってなくって、もう私だってコーヒーおごってくれたらもうウキウキしちゃうし、もう送ってくれるなんつったらもうえこれはもう勝ち確でしょみたいななるけど、そこでおいおいちょっと待てよってブレーキを踏む冷静な自分がちょっと増えたというか。
あー、確かにな。
客観視できるようになったね。だから、なんか彼氏いない歴はさておき、恋愛はした方がいいなって思った。
そうね。その失敗談をさ、うん、糧にできる
じゃん。そう、そうなの。あの、失敗した方がいいから、こういうのって。
うん。だからこそ、自信を失うかもしれないけど、うん、トライしてみるっていうのは大事だよね。
大事。
だってさ、よくよく考えたらさ、恋愛でうまくいってるとか、恋愛経験が豊富な女の人ってさ、まあ、自信があるわけよ。
うん。
で、誰に聞いてもさ、あ、私じゃなくて彼氏の方から告白してきてくれましたっていうのよ。でもさ、蓋開けてみるとさ、問い詰めてんのは女の子側だったりするわけ
よ。あ、そう、仕向けてんだよね。
そう。で、最終的に、その、キーになる言葉、例えば付き合おうだとかさ、好きだとかっていうのを、最終的に先に言わされてるのが男性だったりするね。そのタイ、うん、そういう系の女子って。
なるほどな。
そう。だから、経験を積んで、自分に自信を持っていく。で、最終的に男性側をコントロールできるようになる。みたいな。
そう。
この流れが必要かなと思いますね。
一言私は好きだよって言ってるか。その一言がなかなか言えないんだよね。
アラサー女子の現実サバイバル。
あとは、やっぱ自分の武器知っとくのは大事ですね。
と言いますと？
やっぱモテる女の子ってセルフプロデュースがすごい上手いなと思ってて。
上手い。
やっぱ自分の価値を自分で高めに行くっていう行為はやっていかなきゃいけない。我々も。
間違いないな。彼氏いない歴イコール年齢ってさ、ちょっと自信がなくなるワードだと思うのよ、私は。
わかるよ。
そうじゃないから。
うん。全然、そんなことないですからね。
うん。むしろ乱れ続いてた方がどうなのかって思うけど。
おい、おい、おい。
おいわよ。
おい、おい、おい。結局、どう自分を見せるか。そこをね、どんどん磨いていってほしい。そのためにも、やっぱ私は、ある程度、その場数を踏むっていうことも、個人的には、おすすめだなと思う。
確かに。
じゃないと、余裕ができないんだよね、その好きな人と対峙した時に。
うん。
テンパっちゃって。
わかる。でさ、気づくじゃん。その、例えばさ、男性がさ、自分のことを好きじゃないかもって気づいた時にさ、悲しい気持ちになるんだよ、ね。だって、そういう人って、一人じゃないから、うん。いろんな人にもやってるから、それ。
そうね。
だから、それをさ、見ると、すごい落ち込んじゃうから、バカズを踏んで、あ、こういう男もいるんだな。あ、こういう男もいるんだなって思いながら、まあ、でもまあ、この人ときめくなくらいな感覚でいたら、自己防衛にはなるよね。
はい。やっぱバカズ踏むとね、あ、こいつ本気かなとかね、あ、こいつ遊びだなとかね、こいつ興味ねえな、私に、とか、すぐわかるようになる。
さすが。
絶対バカにしてる。
いやいやいや。私意外と盲目タイプだからわかんなくなっちゃうんだよね。
そうだね。黒さんはそうだね。
こんなこと言われたんですけどってなっちゃうから。結
局でも、なんか、正直、あの、クルイゼーターとの方が、モテるようにはなったんですけど、
うん。
その、恋愛のワクワク、
うん、
うん。もう、この人ほんと好き。もう楽しい。毎日会社行くの楽しい。嬉しい。喋れた。大好き。
あったな、そんな歌。
そういう感覚がね、若干鈍ってきたね。
あー、それは人生として悲しいな。
そう、そうなんだよ。だから、そういう感性も大切にしてほしい。なんかもう、はいはい、そうきましたね、そうきましたかっていう感じになっちゃうから。
分析してる。
分析になっちゃうから、はい。あ、じゃあ、こういうパターンはこれで返しとけばいいのね、みたいな。
うわ。それはちょっと悲しいから。
そうそうそう。だから、あんまり機嫌というか、狂い咲きもしてほしくないんだよね。
だから徐々に徐々にじゃない？
そうだね。
不安にはなるよ。恋愛経験が乏しい時ほど不安になるよ。
でも、最後にこれだけは言っときたいけど、さっきも黒さんが言ってたように、彼氏いない歴恋愛は全然恥ずかしいことじゃないし、
うん。
本当に舐めたけさんのこと好きな男性だったら、そこも含めて、愛してくれると思うので、
うん。
自分を安売りするようなことだけは、やめてちょまげって感じですね。
確かに。それはもう、クルイゼータ、クボチンからのアドバイスですからね。
はい。高級ブランド品ですか、何かみたいな。
うん。
感じで強気でいてほしいです。
間違いない。私は不安型だったからさ。
私も不安型だった。
ボリボリに安売りしてさ。
うん。
沼に陥ってる人間だから。狂い好きってさ、なんかいろんなところに出現してる感じだけどさ。
あ、そうそうそうそう。
私、沼のようになっていたから。
沼ってたんだね。
うん。
私もうずっとポッポとポケモンのゲームあったじゃん。
ポケモン GO？
あ、いや、ポケモン GO じゃなくて、ルビーとかサファイアとか。
はいはいはい。
ずっと草むら歩いてたような感じ。
てるてるてるてる。
そうそうそう。とりあえず経験実はないと、みたいな。コラッタとかポッポとか出てくるやつ。
ああ、なるほどね。私は闘技場で経験値積んでた感じかな。沼ってる感じね。そこから抜け出せなかったな。そう。私はね、そのナメタケさんはね、沼る素質がある気がするんだよね。今この状況だと。
どこに素質見出してんだ
よ。この一人のさ、先輩にちょっと沼りかけてるじゃん。
うん。
こういう人ね、都合のいい女作りがちだから気をつけてくださいね。
マジで気をつけてください。
別に悪く言ってるわけじゃない。
いや、いい男なんだよ。
うん。いい男だった場合が、悔しいからちゃんと取りに行っては欲しい。ただ取られないで欲しい。
そう。やっぱ私のおすすめは、会社とは全く関係のないコミュニティで、
うん。
一人、嫌いでもないけど好きでもない、まあ、恋愛対象の片隅にいるかなぐらいの人を一人作っとくと、非常に心の平穏が保たれて。
それ大丈夫？乱れついてるわけじゃない？
乱れ魚一人一人だけ。
ああ、え？うん、は？うん。うん、
心の余裕が生まれるというか、先輩に対してもそんなにこう、先輩先輩にならないで分散できるから、うんうんうん、おすすめかな。
すごい冷静になれるからいいね。人間としてどうなのっていうところはあるけど。
あ、人間としてっていうところは一旦置いといてください。
人としてどうなのっていうのは置いといて、そうだよ、そんなさ、人としてどうなの？きっとさ、なめたけさんもさ、そういうところ気にして生きてきた人だと思うよ。
いや、絶対いい人だと思う。
うん。だから、こういうさ、ちょっと優しくしてくれる人、みたいなのに、気がいっちゃうんだけど、そんなね、なめたけさんみたいにいい人なんていないから、世の中に。だいたいさ、それで、そういうマインドに切り替えた瞬間に、うまくいったりするからさ。
そう、そうなんだよ。だいたいね、彼氏いない歴、年齢の子、私の周りにも数人いるんだけどね。だいたいみんないい子なんだよね、
う
ん。
そう。真面目。
真面目、そう。超真面目。でも、恋愛って何でもありだからさ。
そう。何でもあり。
思ったんだよね。なんかさ、ザ・ノンフィクションでさ、結婚相談所の話が結構日本で話題になったんだけど、黒さん知らないと思うんだけど。
知らない。うん。
やっぱ、恋愛ってさ、結局その、相手が正解になるわけじゃん。
いや、そうなんだよね。
だから、この世の中の常識がとか、そういうことじゃないんだよっていう。
うん。
で、お前はその女とか男に惚れたんだったら、お前がそこを正解にしていかなきゃいけないんだよっていう。
なるほどね。くぼちんに刺さってそうな言葉だ。
そう思いましたね。勝ちに行かなきゃいけない。
そう。戦いだから、これは。
そう、先輩を勝ち取りに。そう、これ戦争。あ、戦争って言っちゃダメ。これ戦いです。戦です。
これね、そうなんですよ。多分ね、周りにね、いっぱいいると思う。これはって思ってる女性いると思うよ、私。
そう。
だからそのサバンナで生き抜くためにはね、食うしかねえだ。
うん。ハイエナの一匹や二匹蹴散らしていくようなね、強さが必要なんですよ。
そうね。
だからちょっとサバイバル術を身につけていただいて、恋愛におけるまあ我々なめたけさん側の人間だったから言えるんだよね。
うん。
天性でモテちゃう子いるじゃん。
いるね。
こういう子にはね、この気持ちは一生わからないと思う。
わかんないね。この辛さとどれだけ頑張ってもっていうところとさ、うわ、この人いいかもって思っても一歩踏み出せないところがね。
わかるわ。
何か進捗とかね、ありましたら教えてください。
はい。いつでもお答えするので。
はい。よろしくお願いします。
頑張ってください。
では次回のトークテーマです。次回のトークテーマは、アラサバらしからぬ話。
おやおや。
おやおや。まあ、今回もそうだけど、辛口が多いアラサバ。ちょっとぬるめでいこうと思います。
ゆるゆるな回ですか。
ゆるい回を挟もう。
大好きですよ、私もゆるい回。何も考えなくていいから。
何も考えないよ。今回もまたお楽しみにということで、 それでは我々アラサー女子の現実サバイバル、リスナーの皆様からお便りを募集しております。また私たちに等身大で話してほしいテーマなどありましたら Google フォームからどしどし送ってください。お問い合わせは kk.realsurvival@gmail.com kk.realsurvival@gmail.com までよろしくお願いします。
Spotify や Apple Podcast ではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますので、ぜひ通知をオンにしてお待ちください。レビューももちっとお願いします。共同の Twitter やくぼちゃんの Instagram もやってるので、番組概要欄からぜひご覧ください。お相手はくぼちゃんと
クロさんでした。
それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。
さよなら。